お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
大変多くのビジネスが賃金補助スキーム、ジョブキーパーをもらっている間に収入を 2,3 倍に増やしたことが明らかにされましたが、連邦政府は儲かっている会社から積極的にジョブキーパー補助金を取り返せという圧力に抵抗しています。野党はビジネスにこの納税者の金を返済してほしいと思う一方、他の人たちはそれらを公に明らかにするよう呼びかけています。連邦の COVID 支援手当ジョブキーパーは納税者の金を失っているために問題にされています。労働党のアンドリュー・リー議員は国会の質疑応答時間に、ジョシュ・フライデンバーグ蔵相に政府が儲かっている会社からジョブキーパー手当を取り戻すことに抵抗していることを質問しました。
My question is to the Treasurer. New analysis shows the Morrison-Joyce government.
蔵相に質問します。新しい分析によりますと、モリソン・ジョイス政権は収入を3倍に増やした企業に3億ドル余りのジョブキーパーを挙げました。その政府が払いすぎの福祉手当を取り戻すために年金生活者を追いかけていることを考えると、政府はなぜこれらのビジネスに彼らが明らかに必要としていない多額の納税者の金を返させないのでしょうか。このリーギンの質問に対するフライデンバーグ蔵相の答えは間接的でした。
What the honorable member fails to understand
その議員の方が分かっていないのは、その時に経済が大変不確かだったということは、我々がビジネスに確実性を与えたということです。我々はビジネスが自分たちの将来を計画できるようにしました。我々はビジネスにスタッフを保持しておく機会を与えました。フライデンバーグ蔵相でした。大衆の怒りの声を浴びて売上ブームを記録した小売業のハービー・ノーマンは、ジョブキーパーの下で受け取った6回の2200万ドルを返済しました。最新の第三者のデータによりますと、2万のビジネスが売上を3倍に増やすことに成功する一方で、合計3億7000万ドルのジョブキーパー補助金をもらいました。また、およそ1万5000社が収入を2倍にする一方で、ジョブキーパー手当3億2000万ドルをもらいました。無所属のレックス・パトリック上院議員は、これらのビジネスに説明責任を持たせておく施策は何も実施されなかったと述べました。
2020
年4月に国会は蔵相にジョブキーパースキームを作成するルールを作るための権限を与えました。彼はまっすぐなシステム、基本的に企業に業績不振になったり業績不振になりそうな場合は私たちがあなたを助けますと言っているシステムを作りました。彼はそこに取り戻すプロセスを設けませんでした。ですから、それは予想以上に儲かってしまった会社はその金を返す必要はないということです。それはジョシュ・フライデンバーグの金融政策の大失敗です。パトリック上院議員でした。労働党のアンドリュー・リー議員は、ジョブキーパースキームには透明性がないと述べました。現在オーストラリア人はジョブキーパーを受け取った人の大部分を知りません。それは他の先進国とは全く異なっていて、彼らは全面的な透明性を持っています。しかし我々は株式市場に上場されている企業の 3% について知っているだけです。もしあなたが上場企業でなければ、オーストラリア人はあなたがジョブキーパーをもらっていたかどうか分かりません。ですから収入が増えている企業に支払われた130億ドルのうち非上場企業へ渡ったその膨大な部分は影の中にあります。リー議員でした。トーチ諮問サービスオーナーシップマターのディレクターディーン・パッチ氏は、ジョブキーパーにはある程度の無駄があると述べ、透明性の強化が必要だという点に同意しています。
What we need to know is
我々が知る必要があるのは、そのプログラムの 97% について、ジョブキーパーがどこへ行ったかで、それは現在闇に包まれたままです。 ですから我々は補助金をもらってオーストラリアで利益を上げ税金を払っていない外国が経営する法人があるかどうかを知る必要があります。パッチ氏でした。ジョブキーパーが設定された方法によってそれらの儲かっているビジネスが彼らのジョブキーパーの棚ぼたを返さないのは完全に合法だということになります。しかし政府は誤ってそのスキームに入れられた多数の普通のオーストラリア人を追跡しています。 SBS ワールドニュースはタックスオフィスからの不採通知レターを目撃しましたが、それはジョブキーパー手当を受け取る資格があることを知らされた12ヶ月後に人々に送られたものでした。以上、 SBS ニュースのアリアナ・ルーセントとシューバー・クリシュナンのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。